旧約聖書にあります神の御言葉に聞きます。イザヤ書第6章8節から13節まで、旧約聖書の1070ページです。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わせてください。主は言われた。行け、この民に言うがよい。よく聞け、しかし理解するな。よく見よ、しかし悟るな。と、この民の心を固くなにし、耳を鈍く、目を暗くせよ。目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないために。私は言った。主よ、いつまででしょうか。主は答えられた。町々が崩れ去って住むものもなく、家々には人影もなく、大地が荒廃して崩れ去る時まで。主は人を遠くへ移される。国の中央にすら見捨てられたところが多くなる。なおそこに十分の一が残るが、それも焼き尽くされる。切り倒されたテレビの木、樫の木のように。しかしそれでも切り株が残る。その切り株とは聖なる種子である。
こんばんは。共に礼拝を捧げることができますことを感謝します。今日も暑い一日でした。支えられて、しかし夢の時を迎えています。さて、早速本題なんですけれども、皆さん教会っていう呼び名はご存知だと思います。教会というこの呼び名というのは、私の理解ではこれほとんどアジア圏の呼び名なんですね。実はギリシャ語の言語では教会というのはエクレシアというふうに呼ばれます。これはどういう言葉かというと、2つの言葉が合わさってできている言葉なんです。エク、エクという言葉は外に、そしてカレオというもう一つ言葉がありまして、これは呼ぶっていう言葉です。つまり外に呼び出されたものの集まり、呼び出されたものの集まりが教会ですよと。それがエクレシアなんですよ。教会って言うと教える会っていうふうに書きますが、随分違うわけですね。呼ばれたものの集まりですよと。呼ばれるっていうのは誰が呼ばれるのかというと、これは明らかでして、主なる神様がお呼びになるということです。例えば私たち今日この礼拝の場に来ています。私が来ました、私が神様を礼拝しようと思って来ました、願って来ました。その通りだけど、もう一つ重要なことは、実は私たちはここで呼ばれてここにいるんだということです。神様お呼びになっているということですね。今日お読みしました、読んでいただきましたのはイザヤ書の6章の御言葉です。これは6章の1節から続いておりまして、今日はその後半の部分を読んでいただいたことになります。ここはイザヤの証明という出来事です。証明というのもこれは呼ばれるってことです。まさにエクレシアと言いますか、神様がこう呼び出されている、イザヤという一人の人を呼び出されている、その場面であります。そして預言者にしています。でもこれは単に預言者とか私のような牧師とか伝道者とかですね、そういうものだけが呼び出されるのではなくって、実は私たち一人一人すべて神様はご存知で、お呼びになるお方なんですね。でそういう視点からこの 証明の出来事、イザヤの証明の出来事も私たちは読みと受け止める必要があるんじゃないかなと思います。ここそしてこの場面もまさに礼拝の場面なんですね。神様が礼拝の場所で聖なる聖なる聖なるですね、万軍の主の栄光は地をすべて覆うというふうにして権限をされまして、そしてそこでイザヤは自分の罪深さを思う、ね、私は汚れた唇のものというふうに言いまして、この唇というのは何も文字通り言葉が汚れてるってことだけではなくて、唇は全存在の象徴でした。古代の世界において、つまり私の全存在が汚れてるって神様の前に許しを請うているわけですね。でそしてそれに対して神様が、唇に、火ばさみで取った炭火ですね、祭壇から取った炭火を触れられるわけです。そして、言ったという言葉が7節にあります。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許されたとあります。これは祭壇の犠牲から取った、炭火です。だから許し、生贄の子羊の血によって許されたと。で、許しを与えられて、そしてさらに神様がここで誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていく のだろうかっておっしゃってところから今日もう一度読んでいただきました。そしたらイザヤが言ったわけです。私がここにおります、私を、使わせてください。こう許されて、もう最初からもうなんか自信満々で言ってるんじゃなくって、本当に自分の罪深さ、存在の、上での自分の罪深さを覚えながら許しに預かって、私はここにおりますというふうに言って、私を使わせてくださいと言わずに折れなくされて、いるわけですね。そして今日の本題が、9節からなんです。そしてこの9節は行けという言葉で始まっています。つまりこれは派遣ということですね。皆さんお手元の週報をご覧ください。今日の週報を見ていただくと礼拝の順序っていうのがありまして、この礼拝の最後にも派遣と祝福というふうに記されています。まあ、礼拝っていうのは、まさにこのイザヤの6章の構造みたいなのを持ってまして、許されて、そして神様から呼ばれて、そして使わされていくわけです。そして行けと言われる。今日はこの派遣ということについて私たちは共に御言葉に聞きたいと願います。これはイザヤは神様に呼ばれて派遣されます。神様に呼ばれた者は派遣されます。使わされて生きていくんです。そしてここには非常に奇妙なことが語られています。もう一度9節から読んでいきます。行け、このために言うがよい、よく聞け、しかし理解するな、よく見よ、しかし悟るなと。この民の心を固くなにし、耳を鈍く、目を暗くせよ。目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないために行けって言われて、どんなところに行かされるのかというと、何のために行かされるのかということがここに書かれていて、預言者語られていまして、預言者に神様はこの民の心を固くなにして、耳を鈍く、目を暗くせよ、嘘でしょってみたいなことなんですよね。これほとんど考えがたいことです。普通預言者を神様が使わすときに、民の心を柔らかにして、耳を開いて、目を見えるようにして、そして、目で見て、耳で聞いて、その心で理解して、悔い改めて癒すために、私はあなたを使わす、行けって言われるのが普通ですよね。ところがここで神様はそういうふうにおっしゃらないで、逆人々を頑なにするために行けみたいな、一体どういうことなのかということで、もう本当にたくさんの人たちがつまずき、一体これどういうことなんだろうというふうに問うています。 私は、このことは、こういうことなんじゃないかなって自分なりの解決を得ています。行けって言われる場所がどんな場所かということです。もちろんイザヤという人は決してもう最初から投げて言葉を語ったりはしませんでした。説教しました。説教した時にやっぱり彼は決してもう最初からお前たちどうして固くなるんだからみたいなことは言わなかったわけですよね。彼はやっぱりその言葉が届くことを信じながらやっぱり語ってるわけですね。でも神様がこのイザヤを召された時はこれ何をおっしゃりたいかというと、あなたが行く場所っていうのは決して簡単な場所じゃないよ、いい場所じゃないよ、あなたが使わされる場所は楽な場所じゃないよ、そこでは本当に人々の心の固くなさとか見えなさとかですね、聞かれないよって、本当厳しいところにあなたは行くことになるんだよって言われてるのが真理だと思うんですね。ここでの神様がおっしゃりたいことは、行くという場所、行けって言われる場所はとってもあなたにとって厳しい場所だと。そこでは人々から受け入れられない、なかなか人は本当に固くなで信じようとしない、私のことを信じようとはしないから、そういうふうに神様自身が心を打ち明けるようにしてここで語られている、そういう言葉と取っていいと思います。そしてそうするとつながってくるわけですね。そして11節にはで、このイザヤがそれに対してさらに言った言葉が語られています。主よ、いつまででしょうか、そんな厳しいところに生きなければならないのは、厳しい務めを果たさなくちゃいけないのはいつまでですか。そうすると主が答えるわけです。町々が崩れ去って住むものもなく、家には人影もなく、大地が荒廃して崩れ去る時まで。ちょっと怖いことが言われるわけですね。そして主は人を遠くへ移される、国の中央にすら見捨てられたところが多くなる、こういう非常に厳しい現実が待ち構えている、その時までと言われて、さらに言われるわけです。なおそこに十分の一が残るが、それも焼き尽くされる、いろんなものが衰えて滅んでいく、そして十分の一残る、でもその十分の一ですら全部焼き尽くされちゃう、途方もない厳しいことがあなたを待っている、そこに行けって言われるんです。でも最後の最後にこういう言葉が語られます。切り倒されたテレビの木、カシの木のように、しかしそれでも切り株が残る、その切り株とは聖なる種子である。いろんなものが滅ぼされていってなくなされていって、最後に残った十分の一すら切り倒されてしまって、焼き尽くされてしまって、でも切り倒されたテレビの木、カシの木のように全部切り倒されちゃうんだけど、それでも切り株が残る、切り株とは聖なる種子である。非常にここに何が語られているかというのは、今このところだけ見ているとなかなか分かりにくい、ただ言えることはここに希望があるということです。人間の希望がまさについえたところに、でもまだ希望があるということです。そういう場所に行け。私は思い出した一冊の書物があります。その一冊の書物というのは内村鑑三という人が書いたデンマルク国の話という講演の記録です。あんまり私はこういうことしませんが、ちょっと今日も幽霊杯ですので、まあいいかなと思って持ってきました。こんなちっちゃな岩波文庫の本で出ています。でこれには後世の最大遺物っていう内村が成した講演とデンマルク国の話という講演の記録があります。これ岩波文庫から出ています。この今日お話ししたいのはデンマルク国の話、このお話です。これは副題がついていまして、信仰と樹木と思って国を救いし話という話なんですね。そして冒頭には 今日の聖書の箇所じゃないんですが、イザヤ書の御言葉35章の言葉が引用されています。皆さん、デンマルク国っていうのはこれデンマークのことです。デンマークっていうのは非常に豊かな牧畜の国です。で、私たちから考えてみて、非常にこのデンマークっていう国は何ていうか美しい国で、こう素晴らしい国の一つだというふうに言えると思うんですね。農業が盛んで、でも実はこの国は一回滅びかけているんですね。それは1864年のことでした。プロイセンとの戦争にこの国は大敗を喫するんですね。そして国土は荒れ果て、もうどうしようもなくなるという、現実に襲われるわけです。で、その時からどうやってこの国が立ち直っていったのかっていうのを内村さんが講演をした話がこの話なんです。1864年ですから相当前です。きっかけになったのは元士官 の軍人であった、ダルカスという人物です。37歳の一人の人物なんですね。このダルカスさんを通しがデンマルク国をにこう復興していく、荒廃ともう荒れ地のようになった国を立て直していくことの、この人がきっかけになったという話なんです。当時内村さんによりますとですね、人々は顔を合わすともう挨拶を交わしてたって言うんです。今やデンマークにとって悪しきひなりと、要するにデンマークっていう国はもう我々の国はもうどうしようもなくなったねみたいなのが顔を見るたびのみんなの挨拶になっていたと言うんです。もうどうにもならない、大変な時になっちゃったねみたいな、もうどうしようもないっていうのがみんなが顔を合わせた時の口癖になっていたと言うんです。今もちょっと似てるかもしれませんね。で、そしてそのことの中で実はこのダルカスという人だけは違ったというんですね。彼どうしたのかっていうと、ただ一人こうなんていうか政治的なことを動いたわけじゃなくって、なんかすごい経済的なすごい事業を起こしたのでもないんです。彼何したのかっていうと、種を植え始めたってこのデンマルク国、木の種や草花の種や、そういうものをこのデンマークの国でただ一人黙々と植え始めたというんですね。そして木を植えていくっていう仕事を始めたんですね。たった一人で。で、それがきっかけになったって言うんです。で、そのことがいろんな人たちの間にこう広がっていったっていうことなんですね。そして、そうですね、内村さんは言うんですね。人間の進化が問われるっていうのは、こう、なんかうまいこと言ってる時じゃないんだって。本当どうにもならなくなってるようなところで、どう生きるかっていうところで、人の進化ってのは本当にそういうところで問われるんだと。うまい言ってるところでうまくやるってのは誰でもできることだけど、本当にどうにもならなくなってるところで、本当にどう生きるかってことこそが重要なんだ。で、そして、このダルカスっていう人がどうしてこんなことできたのかということについて、内村はこういうふうに言ってるんです。それ彼の信仰がそうさせたんだって言うんです。このダルカスさんはユグノーという、要するにフランス改革派教会のですね、改革派の信仰を持った人だったって言うんです。で、フランスにユグノーっていうカルバンの弟子たちがいて、ね、その人たちはデンマークにも入っていったんですね。ユグノーっていう人たちは、要するにフランスの改革派、私たちと同じ改革派の人たちですよ。その一人だったって言うんです。で、その信仰がこの行為をなさしめたんだって言うんですね。で、そして内村はこう言います。国の実力は軍隊ではありません。 軍艦ではありません、はたまた金ではありません、銀ではありません、信仰です、とこう言うんです。デンマルクの人たちにも信仰があった、そしてこのダルカスさんにも信仰があった、そしてこれをまた内村はイザヤの精神というふうに言ってるんです。預言者イザヤの精神があったですね。今日の聖書の箇所にも私はそのことが出てるんだと思うんですね。行けって言われるんです。行けって言われてどんな場所かっていうと、無事でも望みなくなるんですよ。最後の望みも、ね、あ、10分の1のこと、望みがあると思ってたらその10分の1もダメだみたいな言われるんですよ。でもそこに人間の望みが絶えたところに、そこに切り株が残ってる、聖なる種子が残ってる、これを知ってるのがあなたたちだろうと、そういう場所に行けって言われるのが今日の箇所なんです。そしてこの召しは変わらないんです。私たちにもそうなんです。今ね、今私はこの日本も世界ももうなんか望みなくなっちゃってるんだと思うんですね。もう将来あるのかって、やっぱ多くの人たちが私は心の中にどっかに思ってると思います。そしてまあ本当に自ら命を絶つ人だっているんですね。私ある意味では分かるんです、そのことは。だけどそういうところでこそ信仰なんです。そういうところでこそこの御言葉なんです。切り株が残る、聖なる種子が残るんです。人間の望みがついたところになお望みが、神の望みはなお残っている。そうやって私たちは生きていくんです。今日もそのことを覚えて、人の望みの作るところ、なおそこに主はいまし治めたもう、という、あの賛美歌あるんですけどね、人の望みの作るところ、なお主はいまし治めたもう、まあ、これは今日のイザヤ書が語っている言葉でもあるし、今晩私たちにも語られている御言葉です。そういう場所に行けって、そういうふうにして生きて行けと、行けと。で、私たちもどうぞ私ここにいますと、本当に罪深いものですが使わせてくださいとお答えして行きたいと思います。今望みを持って、こういう信仰を持って生きる、このダルカスのようなユグノーの信仰がもう一度今この時代の中で問われていると思います。祈ります。神様に、人の望みの尽きるところ、そこにあなたはいます。人間は人間の目で、私たち人の目でもう何も望みはない、何も残されていないと思うようなところに、切り株が残されていて、聖なる種子が残されていて、まだそこに望みがあるのです。いや、そこにこそまたあなたの望みがあるのです。そこに行けとあなたが言われています。そのことを聞き取って、望みを持って、キリストにある希望を持って、私たちをこの地上に生かしめてください。キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。